ちにぎわいラジオ四季のことの葉。この番組は奈良町にぎわいの家の制作でお届けします。皆さんこんにちは。奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉、毎月第3土曜日11時より放送するこの番組は、奈良町の中心にある観光施設奈良町にぎわいの家よりお届けする番組です。奈良町にぎわいの家は大正6年生まれ、来年で築100年となる町屋です。広い座敷、茶室に蔵、見どころいっぱい。また見るだけでなく、かまど体験や講座など参加体験できる町屋です。ゴールデンウィークは昔遊び体験ということで、座敷では紙相撲におはじき、お手玉、玄関横の外のスペースでは駒回しにけん玉、竹馬など懐かしい遊びに世代を超えてたくさんのお客様が参加してくださいました。特に駒回しは大人気。指導してくださる大塚栄二郎さんは、大和高田から日産し教えてくださいました。おかげで駒回し初めてという方も、紐の巻き方、投げる時のコツを教えていただくと、あら不思議、ちゃんと駒が回せるようになりましたよ。若い女性の方も、一旦覚えると本当に楽しいようで夢中に遊んでいらっしゃいました。学生さんグループで来られた若い男性も、紐を巻く手が止まらないと何度も回していらっしゃいましたよ。年配のお父様世代は皆、いやー何十年ぶりやなーと言いながら、でもその手つきはさすがに昔取った杵柄、ひょいっと地面に投げるのではなく、いきなり手の上で駒を回されていらっしゃいました。室内の方では紙相撲のトントントントンという音が本当にずっと響き渡っていましたね。おはじきコーナーではフランスの男性が、え、ビリヤードしてる？って一瞬思ってしまうくらい、何かこうアンニュイで大人な雰囲気でおはじきを弾いていらっしゃいました。デジタルな暮らしが当たり前で便利ですが、こうした昔遊びが今も十分世代を超えて共に体験できる大事な遊びだということを、お客様の笑顔を見ながら感じました。そして5月、端午の節句といえば、鯉のぼり。奈良町にぎわいの家では、墨アーティストの今谷孝子さんに、玄関横のスペースにて、大きな鯉のぼりをライブで、墨と筆で皆さんの前で描いていただきました。太い筆で迫力ある鯉のぼりが描かれていく様子を、多くの皆さんが真剣に見てくださり、拍手を送ってくださいました。そしてゴールデンウィーク中に、その鯉のぼりに赤や緑の美しい和紙でお客様が鱗を作ってくださり、貼り付けると町屋の格子を泳ぐカラフルな鯉のぼりが完成。鱗には皆さんいろんなメッセージを書いてくださっていました。奈良町にぎわいの家では、こうした季節の行事の企画や懐かしい遊びを定期的に企画していきますので、ご家族揃っておいでくださいね。さて、本日のメニューを紹介しましょう。まず、奈良町にぎわいの家のテーマである二十四節気についてのコーナーを。次に、4月16日に行われた10万人来館記念セレモニーの様子をレポートします。そして奈良町人ボイス、今月は4月に行われたトークイベントの様子をお届けします。奈良町にぎわいの家のテーマ二十四節気のシンボルマークをデザインした金田葵さん、二十四節気の歌短歌24首を作ってくださった北孝子さん、そして節気の言葉と短歌を書として記した大岡さんの3人が初めて顔を合わせてのトーク、お楽しみに。ではお昼前のひととき、奈良町にぎわいラジオ始まります。 奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉二十四節気。
二十四節気立夏、5月6日から5月20日まで。ただいまの節気は立夏、夏が立ち上がってくる、立つ夏と書きます。立夏の頃の歌として茶摘みという歌があります。夏も近づく88夜の歌い始めで有名です。立夏の頃がこの88夜にあたります。88夜というのは立春から数えて88夜のことで、種まきや茶摘みの目安となっています。木々の緑が美しい暦の上での夏、立夏。田に水が張られ、カエルが鳴き、心地よい風に夏の気配を感じる季節です。二十四節気小満、5月20日から6月4日まで。立夏に続く節気は小満。小満は漢字で書くと小さく満ちると書きます。5月後半から6月にかけては湿度も少しずつ上がって少し蒸し暑くなってきますね。6月1日は衣替えの頃。学生服も夏服に変わるのを見ると夏が来るなという実感を持ちます。節気、小満はさまざまな自然の命の成長がますます満ちてくるという意味があります。命の芽吹きに満ちている頃、実は冬にまいた麦が実りを迎える麦の収穫の時期でもあります。麦の小麦色はお日様の匂いがしますね。
奈良町にぎわいラジオ二十四節気短歌。奈良町にぎわいの家では二十四節気の季節感をオリジナル短歌でお届けしています。短歌作者は歌人で山眉編集員の北貴子さんです。
立夏の歌。さみどりの斜面かぐわし一番茶、摘みゆく人に立夏の光。奈良は大和茶の産地。季節はまさに茶摘みの頃。さみどりの斜面、茶畑に新茶を摘む人の姿は奈良の風物詩の一つです。その茶摘みの人たちが立夏の初々しい夏の光の下で作業をしている。5月のさみどりの光とそこにお茶の匂いも感じられる視覚、嗅覚が自然の中で改めてよみがえってゆく五感に優れたお歌です。さみどりの斜面かぐわし一番茶、摘みゆく人に立夏の光。小満の歌。小満の木々の影越しそこに遊ぶ鹿の親子も人の親子も。緑の匂いに満ち生き物の成長が著しい小満の頃、木々の緑も濃く木陰も濃い、その緑の木陰に鹿の親子が遊び人の親子の姿もある。木陰の涼しさの中に鹿も人も親子で遊ぶ風景。自然の成長の熱気は若い力に満ちた子供の姿にも重なる。奈良ならではの鹿も人もと歌った温かい眼差しに満ちたお歌です。小満の木々の影越しそこに遊ぶ鹿の親子も人の親子も。
それではここで5月14日に行われた邦楽コンサートから地唄の世界をお楽しみいただきます。演目は宇治めぐり。88夜を過ぎ茶摘みの今の時期にぴったりの地唄で、 お茶の名前が歌の中に30以上も入っています。三味線は菊生浩一さん、尺八は田辺正山さん。座敷でのライブ、お聞きください。町にぎわいの家、来館10万人記念セレモニーレポート。
4月18日にオープン1周年を迎えます。この1年でたくさんのお客様が訪れてくださいました。本当にありがとうございます。そしてさて、なんと本日10万人目のお客様を迎えることもできました。ありがとうございます。ではその記念すべき10万人目のお客様をお呼びしたいと思います。どうぞこちらへ。祝10万人、祝1周年、ありがとうございます。そして引き続きまして記念品の贈呈を行います。まず中川源奈良市長より贈呈いただきます。奈良市の観光キャラクター鹿麻呂くんと奈良の写真集と筆ペンです。奈良市長お願いします。
はい、10万人おめでとうございます。
はい、では市長よりちょっと一言お願いできますでしょうか。
はい、まあ、今たくさんの方が国内外問わず奈良町を訪れていただきますけれども、奈良町の良さはこの生活文化の中に観光がうまく溶け込んでいるというところだと思っています。生活と観光が分離をしているんじゃなくて、この暮らしの様子を感じていただける。特ににぎわいの家は二十四節気を中心に、日本人が今まで大事にしてきた暮らしをもう一度みんなで見つめ直そうということをテーマにしてますので、そういう意味でもですね、よみがえったにぎわいの家にたくさんの方がもっともっと来ていただいて、それがまた周りにもいい効果が広がっていけば嬉しいなというふうに思っています。たくさんの皆様方、特に地域の皆様方にもお世話になりまして、なんとか1年迎えられました。まだまだ歩み始めたばかりのにぎわいの家ですけれども、運営者の皆さんと市も連携をして、ぜひこの施設が末永く愛されるように取り組んでいきたいと思いますので、引き続きのご愛顧よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
市長様ありがとうございました。続きまして、当館館長の田中浩一より贈呈いたします。こちらの方は奈良町にぎわいの家からですが、はい、オリジナルグッズである 二十四節気のはがき24種類と、こちらの近隣のお店奈良町ならではの商品を贈呈したいと思います。田中館長、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました
。田中館長もありがとうございました。
10万人ものお客様がこの1年の間に訪れてくださったこと、本当にありがたく思っています。これからも皆様との出会いを楽しみに、ここ奈良町でお待ちしています。奈良町人ボイストーク編。さて、今月の奈良町人ボイスは、奈良町にぎわいの家のテーマである二十四節気に関わってくださった3人の方々のお話を、4月16日に行われたトークイベントよりお届けします。奈良町にぎわいの家では、開館にあたり二十四節気をモチーフにしたシンボルマークを当館プロデューサー小野小町が発案し、デザインを蘭姉社デザイナー金田葵さんにお願いしました。金田さんは文化財や歴史に関するグラフィックデザインをされています。金田さんは奈良町にお住まいなんですよ。トークイベントでは、一つ一つの石器マークを画像で紹介しながら、そのデザインについて説明していただきました。
この24のマークをですね、このはがきのデザインも、金田さんにしていただいたんですけれども、
この先生からお話しいただいたときに、あまりごちゃごちゃせずに、その石器の中で特徴的な部分だけを引き出してみようということ で、また円になったときに、お花 と、動物と、それから季節を感じさせる風ですとか、そういうものをうまく丸にできるようにということでしたの で、その中でこう家紋のような感じでパッと見て、あ、何がデザインされているかなということがなんとなく想像できるようなものということを意識して作らせていただきました。
秋分
ですね。こちらはススキなんですけれども、秋分と春分と夏至と冬至に関してはですね、この、お手元のマークを見ていただくと、ここにちょっと意味を込めておりまして、夏至からいきますと、その丸いまん丸になってると思うんですけども、これが昼の長さも夜の長さもマックスになっている状態なんです。まん丸になって、で次にそのこの秋分は昼の
半分ですね。
そうですね、昼の長さと夜の長さ
が同じ、
はい、になっているということです。
次は啓吉、
はい、こちら、そうなんですね、はい、蛇が土の中からもにょもにょもにょっと出ていこうかなとしているところ で、ね、カエルとか蛇とかが、はい、出てくる、はい、うごめいていくという時期です。
そして秋分、
はい、秋分はこれ桜をデザインしております。
はい、
二十四節気をモチーフに、季節の植物や動物を取り込んでデザインしてくださった金田さん。奈良町にぎわいの家では、このオリジナル石器マークをスタンプや発行物、ホームページなどの広報に、施設のイメージを広めるとても大切なデザインとして、いろんなところに活用しています。おかげさまでお客様にも大変好評で、そのデザイン性が高く評価されています。このマークをデザインしたハガキも絶賛発売中です。今後も金田さんの二十四節気デザイン、いろいろ展開していきますので、どうぞお楽しみに。さて、その二十四節気企画として、オリジナル短歌を作っていただいているのが歌人の北孝子さんです。北先生は日本を代表する吉野在住の歌人、故前俊夫先生の主催する短歌結社山眉の編集委員として、また歌集の出版など奈良初の歌を精力的に作っておられます。トークでは、皆で先生が作った二十四節気短歌を声に出して読み、その後で北先生が解説をしてくださいました。一部お聞きください。
顔によし奈良の住屋の軒先に、つばめ帰りぬ清明の頃。
歌をしてない人にでも読んですぐ分かる歌を作るようにっていう難しい注文をいただきましたの一読分かるようで、この歌はもうどこも疑問ないと思います。
はるばると吉野川分水国原に、届きて帽子いざ田植えせん。
ボッシュっていうのは種をまくっていう季節の、言葉なんですけれども、微妙に旧暦と新暦に直してますけども、微妙に季節がずれるんで、種をまくよりももうさなえを植える時期になってましたので。で、吉野川分水っていうのは、吉野川の川は全部和歌山県入りましたら紀の川になりますね。で、紀の川になって全部和歌山の人が使ってしまうわけです、その水を。その吉野川の水をある程度奈良盆地へも分配してほしいっていうのは、江戸時代からずっと前からの願いで、何度もそれを願ったわけですけども、紀州の殿様の権力が強くって、もう吉野川分水ができたのはなんと昭和の30年代だったんです。せっかく吉野川分水できたのに、国原っていうか大和盆地、大和平野の田畑が住宅地とか駐車場に変わって、まあ今でも田んぼされてる方もありますし。
おととぎす一声なけり明けやすき、夏至の大気を切り裂きなけり。
ほととぎすっていうのは、まあ、昔は国原大和盆地でも、初夏に泣きながら渡っていくホトトギス聞いたもんですが、この頃も暑くなったせいか、ちょっと高度の高い吉野とか八田丘陵とか柘植野とか行かないと、ホトトギスの声はめったに聞けませんけれど、ホトトギスの声っててっぺんかけたかとか、東京特許許可局とか聞きなしはよくありますけど、甲高い綺麗な声ですよね。
二十四節気、二十四首の歌をこれからもこのにぎわいラジオでも紹介していきますね。さて、その短歌を書として色紙に書いてくださっているのが書家の大岡さんです。大岡さんは妖怪作家としてテレビや各メディアで注目の作家さんですが、昨年まで奈良教育大学で書道教育を学ぶ学生さんとして石器の言葉と短歌を書いてくださいました。トークでは大岡さんの作品の映像を見ながらお話しいただきました。
書くにあたって、まあでも、まあ、24、まあ計48枚の色紙を書いたんですけれども、いやすごい勉強になったんですけど、まあ、初めらへんは私もまあどういう感じかも分からず、まあ、紙も初めの方は選ばず、まずはこう書こうっていう気持ちで、まあ、ツバメだったらツバメをメインにちょっと大きめに書いた方がいいかなとか、まあ、ちょっとこうすがすがしいイメージであまりどっぷりとしない感じで書こうとか、まあ、そういうことに気使いながら詩を見ながら書かせていただきました。
まあ、これは妖怪書家さんの大岡さんならではの鬼ですよね。
そうですね、まあ、私妖怪っていうことなんで、ああこれ鬼かって思ったらものすごい楽しくなって書いたんですけど、でも私いつも書くのはすごいおどろおどろしい、ちょっとこう気持ち悪い感じが好きなんですけど、はい、でも今回は、まあ、皆さんね、ここに来られる方気持ち悪いのが好きな人ばっかりじゃないと思いますんで、まあちょっと可愛らしく子供が見ても笑えるように書きました。字体にまずなんかどうしようかと思ったんですけど、うん、まあ、大書ってね、なんかこう熱くてこうごつい感じがするんで、まあ、字体もそれに合わせて隷書体でこうどっしりとしたような字体にしてみました、
はい、花火もつけてくれてね、ありがとうございます。次はね、収納、この字体ちょっとね変わってますよね。
ですね、これ何やったっけな、これは筆なんですけど、うん、もうバリバリに割れた筆を使おってみようと思って、うん、
固まってるってことですか、それは。
そうですね、そうか、なんか割れてる、こう洗いすぎとか言ってちょっともう使えなくなってるような筆をあえて使って、こう筆先を握ってこう書いたやつやと思いますね。
端っこのブラシみたいに、
ね、ブラシみたいに、そうです、そうです、ちょっと勢いよくぐるんぐるんと書いてみました。
大岡さんの書の特徴は毎回タッチが違い、絵の構成や模様などバリエーションに富み、石器の言葉や短歌が楽しく身近に感じられる作品でした。蔵に展示した大岡さんの作品を見ながら、一人で書かれたとはとても思えない、全部違う人が書いたのかと思ったという感想を数多くいただきました。 これからも奈良町にぎわいの家ではマークに短歌と書は二十四節気に合わせてしつらえますので、皆さんぜひ見に来てくださいね。奈良町にぎわいの家イベント情報。奈良町にぎわいの家では町屋ならではのイベントが盛りだくさん。また野外イベントもありますよ。まず5月28日土曜日、にぎわい歩き第2弾として奈良坂から京都方面へのウォーキングを企画しています。午後12時半から3時半頃まで、初夏の風にいい汗をかきながら一緒に歩きませんか。さて6月は奈良県内で音楽の催しとしてムジークフェスト、すっかりおなじみになりましたが、奈良町にぎわいの家でも町屋でしょうかと題して、今年は大正時代に活躍した北原白秋と野口雨情の懐かしい歌のコンサートをムジークフェスト企画として6月12日日曜日午後2時から開催します。昨年は満員御礼ですので、あらかじめ申し込みをお願いします。参加は無料です。また6月は手仕事月間として、みんなで針仕事、みんなで梅仕事を企画しています。みんなで針仕事は貝の口の小物入れを作ります。針仕事に梅干し作り、一緒にいかがですか。また奈良町にぎわいの家のすぐ近くに住んでいた一刀彫りの名人森川都園を知るお話と朗読企画も開催。幕末から明治の奈良町に生きた森川都園の姿、どうぞお楽しみに。そして蔵、津市2階といった町屋ならではの空間での展示もご期待ください。6月の蔵展示は奈良市立伏見中学校の生徒さんの木版画展、力作ぞろい、ぜひご覧くださいね。イベント参加申し込み問い合わせは奈良町にぎわいの家、電話 074-220-1917 074-220-1917 までお願いします。ホームページ、Facebook からも最新情報をお届けしますので、どうぞお見逃しなく。さて最後に奈良町にぎわいの家オリジナルグッズ発売のお知らせを。皆様から大変好評いただいているにぎわいの家オリジナル二十四節気マークを入れたハガキができました。美しいデザインのハガキ、入り口に展示してありますので、ぜひお求めくださいね。この番組は節気コーナー朗読を大野実信、ナレーションは西村千恵でお届けしました。奈良町から季節の言葉とにぎわいを、奈良町にぎわいの家でお待ちしています。